もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、すいません。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の義理の兄夫婦のことでちょっとご相談あってお電話しました。
義理のお兄さん夫婦ということは、
兄夫婦ですね。
お姉さんがあなたのご兄
はい。
弟。はい。
はい。
あな
そう
た
で
お
す。
いくつ？
私50です。
50 歳。
はい。
お姉様おいくつ？
姉が54です。
義理のお兄さんは？
おそらく62ぐらいになると思います。
62歳。
はい。
義理のお兄さん夫婦というか、お姉さんのところは、
は
お
い。
子さんはいらっしゃる？
3人、
はい。
男ばっかいます。
あ、男の方が3人。
一番上が32、
はい。
28、
はい。
一番下が24です。はい。
あ、じゃあもう皆さん成人してらし
成人して
、
て
は
ま
い。
す。はい。
で、問題は何ですか？
ちょっとその兄のことなんですけど、
はい。
若い時ですね、20代前半ぐらいの時に、
はい。
これ私も結婚して2、3年ぐらいしてから父親と母親から聞いたんですけど、20代の若い時に窃盗事件を起こして、
はい。
で、過去に逮捕歴があるっていうことだったんですよ。
はい。はい。
で、まあその時はもう私も何もそのまんまにしてたんですけど、子供たちがもうそれぞれ今成人しましたんでね。
はい。はい。
で、たまにうちの母親とも話はするんですが、このことを子供たちに言った方がいいのか、それとも言わない方がいいのか、
はい。
おそらく義理の兄夫婦はおそらく何も言ってないはずなんですよ。
はい。
ですから私たち母親とこのことで、まあ、将来的にもし私たちが言わないで、子供たちが安価の方法で知ったときに、まあ、要は、ね、恨まれたりするのも嫌だなと思ったんで、
はい。
この案件をどうしていいのかっていうのをちょっとアドバイスしていただきたくてお電話しました。
なるほど。
はい。
もうちょっと詳しく伺うと、お姉さんと、義理のお兄さんが結婚なさる前の話？
あ、前の話ですね。
前の話。うん。
私の父親が商売をやってまして、その時に、その義理のお兄さんが職人として最初働きに来てたんですよ。当然仕事ぶりとか姿勢とか見てて、うちの父親は気に入りまして、で、まあ、将来的に、まあ、片腕が欲しいなっていうようなのがありまして、仕事のですね。で、まあ、うちの姉がいたんで、まあ、
結婚をさせたっていう。
そういうことなんですよ。
なるほど。
はいはい。
で、今なんかお母さんとご相談なすったな、あなた。
そういうことです。
お母さんおいくつ？
母親80です。
80 歳。
はい。
あなた自身は結婚してらっしゃる？
はい。
奥様はおいくつ？
49です。
49 歳。
で、高校生の17歳の娘がいます。
お嬢さんは17歳。
はい。はい。私自身も、まだ妻にはそのことは言えてません。
ああ、お家には言ってらっしゃらないってことね。
はい。で、それも先生にご相談した方がいいかなとは思ってはいるんですが。
それともう一つお聞きしたいのは、20代の頃に窃盗で捕まった、で、逮捕はされました。刑期はどうなったの？
おそらく拘留、まあ私、その以上はちょっと聞いてはいないんですが、おそらく、もちろん逮捕して拘留されたんだと思うんですよね。
いずれにしても、その話は終わってますよね。
それは終わってます。はい。
なるほど。で、ここに来て相談された理由はあるんですか？
まあ、去年父親が亡くなりまして、それと、あとは、やっぱ子供たちがそれぞれ、もう、大きくなったんで、タイミング的にはそんなちっちゃい時に話しててもダメなことだと思うんで、ある程度成人してから話がわかるような年齢になってからでも話をした方がいいのかな、とは思いました。
なるほど。
ただ、このまま言わなくてもそれともいいのかなとも思いました。
わかりました。
はい。
そうすると、そのお子さんたちの問題と、あとは、奥様とあなたのお嬢様にも言ってないんでしょ？
私は言ってません。はい。
で、そちらの方は言う気はないの？
言うんであればどっちもちゃんと言った方がいいのかなとは思ってます。
なるほど。
はい。ただ、姉夫婦の子供たちの方が相当ショック受けるんじゃないかなと思って心配はしてます。
なるほど。 今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、はい、どうも、こんにちは。
お願いいたします。はい、
僕はなんで言った方がいいとか言わない方がいいっていうこと自体がよくわからないんですよ。申し訳ないですけれども。
はい、はい。
言う必要なんて、なんであるのかわかんないの、まず。
はい。
恐ろしく、前の過去のこと。
はい。
それも、結婚する前にそういうことがあって誰も知らないでね、
はい、
実はこういうことがあったんだって誰から聞いたら、
はい、
例えば今は亡きお父様が、はい、なんだそんな今はうまくいってるからいいけれども、なんで結婚する前にちょっと言ってほしかったっていう話ぐらいだとまだよくわかるけれども、
はい、
お父様だってそんなこと納得してこいつは片腕にしたいからっていうことで結婚許したわけでしょ。
はい。
もうその時点で終わってるわけじゃないですか、そのことは。
その商売のために結局あの夫婦と結婚させたんですけど、はい、結果的にうまく商売の方がうまくいかなくなって、はい、で別々に仕事するようになっちゃったんですよ。
はい。
で結局父親はある意味裏切られちゃったみたいな形になってしまったんですよ。
そうすると、
はい、
それもでも理由にはなんないよね。それからお父さんが亡くなってから、
はい、
いきなりこう言い出すっていうのも、
はい、
なんか腑に落ちないよね、僕話が。
ああ、そうですか。はい。
黙ってりゃ何も起きないのに、
はいはいはい、
わざわざ平穏の中になんで火を投げ込むようなことを考えついたのかっていうことが、
はい、
よくわからないのよ。
あ、なるほど。
潜在的な恨みがあるんじゃないの？あなたの中に。そうでもない。
ただ父親をやっぱ裏切って自分 の父親の親会社の方と一緒に組んで自分で商売始めたっていうのは確かに父親が恨んでましたん で、
うん、
でその話も聞いてて、で去年父親が他界した時にも父親の遺言で
となると、これを言うことはあなたの敵討ちになるよ、
はい、
だって言うことによってこれから商売がうまくいって、
はい、
お父さんの遺言的なるものがね、残したものが言うことによってうまくいくようになるというような何かがあれば別だけれども、
はい、
ただ壊し屋だけじゃない、
はい、
そういうっていうのはあなた自身が追い込まれちゃうような気がするの、そんなこと言い出したら。
ああ、そうですか。
だって誰一人得しない話だよ、これ。
はいはいはい。
それでただ真実だからこれは伝えなくちゃいけないなんていうバカな、なんていうの、正義感を装う形になっちゃうよね、話がね。僕にはそう聞こえちゃうわけよ、なんとなく。だからなんで言う必要があるのかの理由がよくわからないんですよ。
はいはい、
少なくとも、
はいはい、
義理の兄さんを慕っていて、
はい、
義理のお兄さんないしお姉さんたちの夫婦家族の幸福を願うんだったら、
はい、
出てくるわけがない発想だよね、そんなこと。今に関係ないんだもん、だって。
はい。
ただ何か本当に、その後で知った時に、ショックを受けるだろうからなんていうのは余計なお世話なんじゃないの、こちらの。もしお父さんが頭に来てたら、お父さんが、やっぱり結婚させて、俺はやっぱり間違ってたとかって言うんだったら、これ、それも良くないと思うけど、流れとしてはまだ理解ができるけれども。
まあ、父親が生きてる時には最後の方はまあそういうの言ってましたけどね。
誰に言ってたの？
私なんかにたまにそうやってぼやいてました。
やっぱりあいつはそういうやつだったからっていうようなことで。
はい。
それで今でも二人の商売うまくいってんの？その結果。
姉夫婦の方はやってると思います。
だからうまくいってんだよね。
はい。
お父さんが残したものが横取りされたような形で消えちゃったってことだよね、やっぱり。っていうことに対してあなた自身が実は怒りを持ってるってことなんじゃないの、話の大元は、うん、本当のとこはどう、そこ
証拠を持ってますよ、私もやっぱり、うん、
じゃあお父さんはそのことを子供たちや孫たちに言うことを良しとしたと思う？それは違うんじゃないの、また考えが、うん、
はいはい、
ね。
じゃあ先生、これはもう本人たちが何かの理由で知っても、その時は別にもう。
だからね、話の構造が僕が腑に落ちないのは、 言えば爆弾発言になって、
はい、
相当なショックをきっと、もしかしたら与えないかもしれない。お父さん、義理のお兄さんが本当にいいお父さんだったら、
はい、
何言ってんのあのおじさんっていうことになっちゃうしね、大体ね。
はいはいはい。
うん。それはいいリトマス試験紙にはなりますよ。どちらを信頼してくれるかの。
はいはい。
だから、危険だよって僕は思うわけ。それで、はい、なんて言ったらいいのかな。面白くないからふざけんな。大体お前なんか、こういうことやったじゃないかとかいう、極めてあなたの個人的な怒りを、誰も誤解せずに、伝わるような内容で言えばね。
はい。
これはこいで、理由はわかるんですよ、僕。
はい。
ただ、あなたの中にあるのは、将来、誰かに伝わって、こういう話が、息子たちに伝わったら大変ショック受けるだろうから言っといた方がいいだろうかとか、何かこう自分は安全なところにいようとする背景を持ってる話なのよ。だから複雑で面白くないのよ、聞いていて。うん。普通こんなことは姉夫婦の平穏安寧を願うなら、それこそ別にそんな大げさなもんではないけど墓場まで持っていく話じゃない、別に。だってそしたら何も問題ないんだもん。
まあ、そうですね。
だそれが面白くないと。俺は義理のお兄さん嫌いだと。だから言ってやる。だったらこれはこいでまた、ストレートな話として、まあ、あ、つい言っちゃったかとかいうようなことはあるかもしれない。仲悪いからなとか。
はい、
それはそれでまた、よくある話で理解はできるね。ただあなたの言い分は、病理をか、あるよね。やっぱり。そこをオブラートでわざと包んでるよね。憎しみが原因で私は言いたいんだって言えば話は簡単ですよ。
はい、
あなたの方が危険になるかもしれないけど、もう抑えられなきゃしょうがないですねって答えになるよね、やっぱりね。
はい、
うん。本当にだって子供のためを思う、お姉さんたちの子供のためを思う話じゃないよね、これ。あくまでもあなたの感情の憤りを、こういうことによって、実は、意地悪したいっていうことの話じゃない、結局は。本質はそうじゃないかな。それだったら堂々と義理のお兄さんに、
はい、
親父のが死んだから、ま、生きてる間、ま、我慢してたけれども、なんでああいうことをしたんだと。親父の仕事を乗っ取るようなことをやったんだと。それは二人でやればいいだけの話じゃない？どう？そう、僕はそういう単純なもんだと思うけれども。
はい。
うん。
お分かりいただけましたか？
はい。はい。
うん。マドモアゼル愛先生のお話がお分かりいただきたいと思うんですが、
はい。
それとは別にもう一つね。
はい。
これって、お姉さんの家族の話ですよね。
はい。
そうすると、あなたが、もしくは、あなたのお母さんがお姉さんの家族の、だから息子さん3人に喋るっていうことになると、それは他人から聞いたことになるんですよ。そうするとお子さんたち、息子さんたちはお父さんやお母さんから聞かなかったことを他人から聞かされたって、そのことの方がショックになっちゃうと思います。
はい。
うん、あなたは他の人誰かから聞いた方がショックになるだろうから今のうちに教えといた方がいいんじゃないかって言われて身内だと思ってるけど、
はい、
あなた自身はお姉さんの家族からは一つ離れた別の家族だから、
はい、
うん、そこを踏まえて考えた時にもこれはおっしゃらない方がいいんじゃないでしょうかね。
はい、わかりました。
はい、はい、
どうもすいません、ありがとうございます。
よろしく、
はい、します。
はい、失礼します。